じゃあ、レコーディングで、今日もサドルアップラジオよろしくお願いします。夜勤なう。ミポンさん、常時夜勤ですからね。夜勤してってね、もう元気だよな、ミポンさん、ほんと。この間の関東ラジオの、ラジオじゃないわ。関東ライドはね、もうミポンワールド全開でしたね。ね、来た人みんなわかると思いますけども。あ、スヨさん、こちらは絶賛減量中。食べたい。スヨさん、今から怒涛のレースシーズンインですからね。そういうことですかね。レースのために体を絞っているのでしょうか。私もさ、息のレース頑張るぞとか言いながらめっちゃ食べてるからな。スヨさん、富士ヒル対策か。いやー、あと何日？ 5、6月の頭だから、何日だろう。とりあえず、5月分の31日と、もう50日ない？ある？どっちだろう？ロジーさん、ミポンさんロボット一家に一台欲しい。欲しいけど、ロボットならいいよ。人間だったら、そう、食費と酒代かかります。そう。もうすぐね、私だったらね、一週間で捨てるかもしれない。拾ってくださいって言って、段ボールに書いて。ごめんなさい。誰か拾ってください。で、参考に1ヶ月にかかった食費と酒代をこうペッて貼り付けて、誰も拾ってくれないかもしれない。水曜さん、アルコールが燃料。あ、アルコール燃料か。アルコール、なんでもいいなら灯油入れとくけどな。それアルコールじゃないな。なんで言うんだろう。ね、ミポン、一家に一台は確かにあったら、もうみんなが平和になる。世界平和。もうミポンさんの笑いによって世界が平和になること間違いないですね。もう、このね、ほんと関東ライドもめっちゃ面白かったんですよ。止まってる時間の方が長い。おしゃべりしてる方が長いっていう感じで。ではね、その話に入る前に、ちょっとメンバーの近況を伝えようかなと思ったんですけど、ね、楽しかったよね。もうほんといい思い出になりました。まずですね、今日もっちゃん来てないかな？もっちゃんはまだもっちゃん来てないか。じゃあ本人不在なんですけれども、もっちゃんがメンバーの近況ですね。200キロブルベを無事に完走しました。おめでとう。パチパチパチ。私たちが関東ライドをしている最中に、もっちゃんは裏で200キロブルベに参加しておりまして、ね、天気がすごく心配だったんですよ。私が九州にいないから、九州が雨予報だったんですね。で、私が関東に行くから、関東は晴れ予報だったんですね。そういうことにしといて。そういうことにしといて。だから、わあ、どうしよう。私のせいでもっちゃんが苦しむかも、とか思ってたら、なんと、天気が持ちまして、もっちゃんなだけに天気が持ちまして、ね、200キロ、多分雨に降られてないような気がするんですけど、どうなんだろう。読む限りでは雨に降られたとは書いてなかったかな。そしてしかも、1位通過？ね。別にブルベって競争してるわけじゃないんですけれども、ファストラン、もっちゃん、8時間。走行時間は8時間。で、時速25キロっていうデータが載ってたんで、早いですよね。すごい。私、200キロブルベな、いつもどんぐらいかかってる？結構フルで使ってますけどね。12時間とか13。三浦半島のブルベ？去年ミポンと一緒に走ったブルベ？あれはね、いろんなトラブルが起きて、13時間。20分くらい？結構ギリギリだったよね。13時間何十分使ってた気がする。ね。かなりギリギリのゴール。ミポンもあの時初めてよ、こんなギリギリとか言ってたもんね。ね。で、それに比べ、もっちゃんは？走行時間8時間だからどれぐらいね、かかったかはちょっと不明なんですけれども、ゴールまでは。早いです。そして、クマさんが私の晴れ女説を審議している。やはり、ロジーさんが、やはり関東限定晴れ女説。あ、それで行こう。それで行こう。私が関東に行けば、ずっと雨予報の中、突然晴れるっていう、そのね、もう2回目ですから。2回そういう実績を持っているので、これはもう言っちゃっていいんじゃないかなと思います。勝手に言います。で、もっちゃんが来たら、またね、改めておめでとうと言いたいと思います。おっ、山さん、こんばんは。山さん、よろしく。今日関東ライドのこと話すよ。そしてね、まあ、いっか。後でまた話そう。こんばんは。よろしく。そして。じゃあ、メンバーの近況二人目。ゆうなちゃん。で、ゆうなちゃんいないんだよな。ゆうなちゃんがいないんだよな。あ、ヒロさん？ヒロさんなんかアイコン変わった？かわいい。 これはもしかして新しく描きましたか、イラスト。ヒロさんね、イラストうまいんですよ。しかも自転車の絵もうまい。皆さんアイコンがね、ほら、わかるかな？アイコン変わったの。よろしくお願いします。今日関東ライドのこと話します。で、メンバーの近況二人目、ゆうなちゃん。ゆうなちゃんもまたいないんだけども、いない人の話をします。ゆうなちゃんね、この間、阿蘇トレイル女学院っていう、阿蘇の大地を走るトレランの大会に出て、15キロ走るやつですね。無事にゴールしたということで、おめでとう！ゆうなちゃんおめでとう。あのね、ゆうなちゃんトレラン初エントリーなんじゃないかな。ランニングはやってると思うけど。で、2時間16分でゴールっていうことで、なかなか遅くはないらしい。で、私も、いつかトレラン出たいんですよ。いつか出たい。あ、ゆうなちゃんおめでとうってありがとう。不在がお家芸になってきたなって。そう、本人いないけど、とりあえずね、みんなにも知らせたいからさ。あ、ひろさんこんばんは。アイコン買いましたね。かわいいかわいい。ちょっとこうサドルアップチックな黄色がいいと思います。私好きです。で、ゆうなちゃんがトレランゴールしまして、で、ついでに、現地まで自走してるからアソライドもやってたんですけど、すごいやっぱりいいですね。ミルクロード走って。私もね、何度か走ってるんですけど、あそこは何度走っても飽きない、あの絶景。だから思ったんです。来年、阿蘇トレイル女学院。まあ、女学院だから女の子ね、女の子限定にはなるんですけれども、サドルアップメンバーでエントリーしたいなって。っていうと、誰が残る？トレランしてくれる女子で。ミポンとね、ハルちゃんが関東だから、このために来てほしい。あ、そうね、ミポンはね、ミポン難しいもんね。そうだよね、ハルちゃんか。ハルちゃん呼びたいな。ていうか、ハルちゃん、阿蘇のトレラン、この女学院じゃないやつ走ってたから、もしかしたら来てくれるかな。これね、これの何が面白いかというと、ね、そうだよね、ミポンね、ランできんもんね、ごめんね。そうだ、そうだ。で、このトレラン女学院の何が面白いかというと、みんなね、みんなじゃないけど、コスプレして走ってる人結構いたらしいんですよ。あの、女学院だから、セーラー服を着て走る。昔の阿蘇の女学生が通学路として使っていた道をトレランするっていうのがテーマなんですね。で、見たら、セーラームーンとかいるんですよ。で、セーラームーンってセーラー服着てるから、一応そういうキャラですから。なので、セーラームーンのキャラクターがいたり、普通のセーラー服がいたり、あとは、もう昔のほら、袴。なんとかさんが通る。ハイカラさんが通る。みたいな袴を着て走ってる人もいたりして、めちゃめちゃすごかったんですよ。山の中をそれで走り回っているっていう絵がですね。そう、山さん、セーラーだよ。一緒にセーラー着て走ろうよ。ね。ロジーさん。ってことは、男子混じってもバレない。すね毛剃ったらいけるかもしれないですね。すね毛剃ってスカート履いて、うわーうわぁ想像してもうわぁってなるんだけど。ごっつい足がスカートからニョキってこう出てるあれを想像するだけでちょっとね、身の毛がよだつんですけど。ロジさん来る？ロジさん。おいでよ。女学院に一緒に出ようよ。あ、ミポンさん。この前、富士スピードウェイでキャラエンデューロあったな。あ、見た。しかも誰かセーラームーンやってた。あの、ピーちゃんとかね。あの辺のメンバーがやってた気がする。え、私もやれる？え、山さんが女装学院って書いてる。なんで、阿蘇トレイル女学院、来年私出たいと思って、阿蘇のライドと抱き合わせれば、もう連日楽しいじゃないですか。あ、富士スピードウェイはガチ勢ばかりのレースですよ。あ、じゃあ違うのかな？キャラエンデューロ。あ、キャラエンデューロ、キャラでも出るけど、ガチで走る人たちってこと？そういうことなの？みんなコスプレしてるのにガチガチに走れるってことなの？それはすごいな、それで。ねえ、なので、こういうのも出てみたいなと思いながら見てました。ゆうなちゃん来てないよね。ゆうなちゃん来てないよね。まだ来てないですね。これで、あ、山さん、明日は一度行ってみたいです。え、来てー！めっちゃいいから。やっぱね、自転車乗りの、聖地だなと。しまなみも聖地と言われますけれど、九州はやっぱ阿蘇かな、一番は。阿蘇のあの景色の中は、絶対に死ぬまでに走ってほしい場所ですね。うん。あ、 水曜さん、コスプレして2時間600ワット出してた人いました。なんだその人、変態じゃん。もう、名実ともに変態じゃないですか。え、ロジーさん、チーム全校の女性の方、誰か出てませんでしたっけ？あの方か。小文さんでしょ？小文さんはもう強い、めちゃめちゃ強女子ですもんね。ミポン、私も朝また行きたい。じゃあさ、もうアソライドを計画する？逆に。アソライド。サドラップメンバー、アソに集結ってして、アソライド計画したら楽しいね。赤牛美味しいし、いいですね、いい。赤牛と、あと高菜と、アソの名物、馬刺しと、何食べる？もうグルメ三昧でいけますね。いつだったらみんないけんのかな？これは、一旦、ね、サドルアップ合宿 in アソで、なんか、対馬もやりたいと言いつつ、集まりやすいのは、まだ阿蘇の方が集まりやすいよね。飛行機で来れるしね。そっちの方を計画した方がさ、叶いやすいかもしれないです。あ、水曜さん、佐野さん。あ、佐野さん、佐野さん佐野さんが何、助走してたのかな？そういうわけじゃないよね。小文さんは出てなかったんですね。お、馬刺しに、焼酎最高。あーもうこうやってね、やっぱミポンさんはすぐお酒と合うものがこう出てくるっていうのがいいですね。あ、そう。いいよ。美味しいものいっぱいあるよ。九州に来たら刺身も美味しいよ。みんな、九州に来て。来年じゃ計画するから、阿蘇ライド、阿蘇合宿ね。阿蘇合宿やりましょう。佐野さんが600ワット。佐野さんじゃないとダメ。確かにそうですね。2時間600出せないな。で、熊さん、来年なので、そう、なんで来年かというと、もう今年ね、結構週末埋まってきてて、私の、予定が。で、今、図書の仕事を復帰して、もう駆けずり回ってるんです、今。やっぱ4月の年度始め、めちゃめちゃ忙しくって、もう毎日力仕事してます。本をあそこからあそこへ移動し、本棚を移動させっていう。一人でね、この間関東メンバーには話したんですけど、先生方忙しいから手を借りる、貸してくださいっていうのもはばかられるんで、一人で図書館の大移動を今してるんですね。で、本を全部抜いて本棚を動かすと時間かかるから、ある程度抜いて、本が入ったままの本棚をもう体当たりして、ダーンダーンってもう体当たりとなんかもう腕で突っ張らせて、張り手みたいにして、本棚を3個、学校3個受け持ってるから、3校とも今ドッタンバッタン動かしてて、で、1万冊ある本も全部もう私の思い通りの場所に戻したい、やりたいから、うわーって動かしてっていう、もう一人でね、相撲みたいなのしてるんですよ。もう鍛えてるの、学校で。上半身ムキムキになるんじゃないかなと思って。もうね。まあ、そんな感じで忙しくって、平日は、まあ、図書の仕事で忙しく、で、週末はありがたいことに、自転車のイベントで埋まりつつあるので、来年という話をしました。いや、私もやりたい。やりたいよ。ああ、11月ぐらいだったらいけるんかな。でも11月朝寒いよ。寒いよね。どうがいいのかな。今年の後半なら、まだ予定組めるけど、でもみんなもね、レースの予定、ブルベの予定組んでるんだろうと思うので、来年の予定を早めに出したら合わせられるのかなと思ってます。お、あ、待てよ、なんてか、あ、順調に行けば2週間後には九州いるはず。そう、ミポンもね、そうなんですよ。今月末、ミポン1900キロの家とイベ、ブルベがあります。で、2週間後に九州にいる。ミポンさんの浜松通過のタイミングを教えてください。おー、いいね、いいね。迎撃するんだね。水曜さん、ミポンよろしくお願いします。待ってね。あ、メグ、おメグ来てくれた。おメグありがとう。おメグ、よかった。じゃあ、おメグが来たと。あ、で、よっちゃんも来てくれてる。ありがとう。よろしく。ね、今ね、ちょっとミポンさんの1900キロの話をしてたんですけど、浜松通過のタイミング、日曜夜中の4時。夜中の4時。5月3日じゃなくて、4月27日ね。そうそうそう。そうなんですよ。ミポンはね、1900キロじゃなくて、自分でプラス100キロ追加して、2000キロを達成するために走るっていうね、一人ちょっと違う競技やるんですけど。九州もね、九州来るからみんな九州のタイミングも聞こう。ね。あ、九州に来るっていうか、福岡じゃないんですけどね。水曜さん、27日。その時は伊豆にいます。あー、箱根越えのタイミングはということで、箱根で迎撃するのか。ね、山さん、おかしいよね。プラス100キロがさ、もうなんか、 ついでに聞こえちゃうもんね。1900キロ走ってたら。ま、なんかこの数字の感覚がバグっているのがよくわかる。せっかくならね、1900走るなら2000にしちゃえっていう、ミポンの最高距離伸ばしちゃおうっていうのが面白いですよね。では、オメグが来てくれたタイミングで、今ね、ゆうなちゃんの話をしてたんですけど、一つ、ここでみんなに報告したくって、ゆうなちゃん、結婚のおめでとうサプライズパーティーをサドルアップ九州女子で観光しました。イエーイ。もうずいぶん前の話に聞こえるけど、まだ4月の話なんですよね。ゆうなちゃん結婚おめでとうっていうラジオ、皆さん覚えてますか？今月4月の、4月の4日にね、ゆうなちゃん結婚おめでとうって言ってみんなでありがとうとかいうそんなやりとりがあった時に私すごいドキドキしてたんですよ。やべえって思って。誰かが話を振ったんですよね。ゆうなちゃんそういえばなんかおめでたいことなかったっけみたいな。で、明日、だからこの間のラジオの翌日がサプライズだったから、なんか感づかれたら嫌だからドキドキしてたんです。勝手に一人で。なんか結婚おめでとうの流れになっちゃったみたいな。で、その時はもう何もね、何事もなく、で、平成を装っておめでとうと言って、で、翌日、サドラップ女子で、ライド、鹿の島っていう場所をね、ライドしようよって誘い出して、普通にライドをする、よ、テイで、潮見公園という場所のまで昼クライムをして、そこで、サプライズを行ったんですね。あ、ミポン、サラミ牧師に会いたいって。山さん、とっても素敵なパーティーでしたね。ありがとう。ロジーさん、同じく。サラミボクシーめっちゃおもろいよ。え、動画、ここでさ、動画載せたよね。あなたは、神を信じますか？いや、神を信じますかとは言ってないな。なんて言ったっけ？なんだっけ？苦しい時も、悲しい時も、支え合い、愛し合いますかみたいなね。片言のエセ神父を演じてくれて、もうすっごい面白かったんですよ。サラミ教に入信されますか？入信します！入信します！そんなみんな簡単に入信して大丈夫？ねえ。サラミ教、やばい宗教だよ。やばいよ。まずみんなにサラミポーズっていうのを教え込まされます。サラミポーズを取りなさいと。ね。もうみんな知ってるかな？サラミポーズ。強さん、サイクルスポーツセンターのレースなので近くにいると思います。冷や川トンネル。1900の話ですね、ブルペン。クマさん、お布施はアルコール払いですかって。それならいいけどな、アルコールね、こう。あ、じゃあ私、鬼殺しをこう置いていきます。鬼殺し。それでもいいのかな。KP さん、サラミアップにしてもいいよ。サラミアップにするとどんな色になるんだ、ここのコミュニティは。どんなものになっちゃうんだ。みんなお酒の話しかしなくなりそうだな。ライドは30キロまで。ね、最長距離30キロ。主な食べ物は酒、みたいな。でも飲んだら走れないからさ。全然距離伸びないっていうね。え、なんか美味しそう。あ、サラミのね、普通のサラミに聞こえて美味しそうだ。美味しそうだ。よっちゃん、サラミ教のアクスタ作りますので、入信希望者は買ってください。よく似合ってたんですよ、サラミの神父姿が。みんな写真で見てくれたかな？あれね、よくできてた。ちゃんとね、事前に買ったんですよ。ね。もう、ゆうなちゃんに知られないように、グループライン2つ作ってて、1つはサドルアップ九州女子の方で、普通にライド予定を。ここに、何時にここ集合、ね。お昼はここで食べます。こういうルートです。はーい。っていう風にやり取りをしている一方で、裏で、ゆうなちゃん、サプライズパーティー、計画隊みたいな、そういった LINE グループを作って、ここに、この時間に集合するから、この、ちょっと離れたこの場所のその前に、みんなで集まろうとかね、こそこそ裏で、このルート通ったらバレるから、他の人はこっちのルート通ってもらおうとか、あと必要なものは何がいるかとか。そしたらどんどん、あ、私ケーキ作れるよとかね。で、よっちゃんなんかはもう調理師なんで、そこに乗っかってさらに豪華にして。で、サラミがね、昼クライムすると、サラミ神父間に合わないっていう問題が出てきたから、じゃあドタキャンしようって。サラミはもう具合悪くなってドタキャンして走れんくなったことにして、山頂で構えとってっていうやりとりを裏でうわーってやってるんですよ。 もううわーって。で、ヨーナちゃんに感づかれないように。で、グループラインが同時稼働してるから、みんなに、絶対、あっちの方で誤爆しないようにしてねって、絶対ダメだよとか言いながら、もうね、計画がすごい楽しかったんですよ。その、や、みんなでワイワイ計画してる時が。で、いろんなアイディアが、いいアイディアが集まって、無事サプライズが大成功。ね。ちょっとゆうなちゃんも涙ぐんで、それを見て私たちもなんかうってこう感情が高ぶって、もう楽しかったですね。サラミ教はみんな 酒漬けにされる。不健康じゃん。もうダメじゃん、それ。アルコール、何アルコールに使った人しか入れないみたいな感じ。ロジーさん、サラミ教の怪しい水があったら買います。買うんかい買うんかい。その怪しい水は絶対アルコールだから水じゃないよ。水と思って飲んで、自転車乗ったら捕まっちゃうよ。そしてオメグはすぐ速攻で買いますと。山さん、あんな感じで祝ってもらえたら一生の思い出になりますよね。ってありがとう。よっちゃん、タラミ牧師は前日酔っ払って居眠り。あ、眠り。神のお告げであの先生分ができました。神のお告げなんだ、あれ。すごいじゃん。あ、ありがとう、オメグ。もうこれこれ、皆さん。ね、すごい似合ってるでしょ。今日サラミいないのかな？サラミは今日はラジオにはいないな。あ、はるちゃん来てくれてる。はるちゃん、よろしく。後にサドラップと関東ライドの話をしますので、よろしくお願いします。こんばんは。でですね、あ、サラミは今お風呂か。いつもお風呂入ってんな。で、このサプライズパーティー、結婚おめでとうサプライズですね。動画にしたんですよ。約1分の動画を作って、で、それはもう普通にゆうなちゃんにあげようと思ってたんですけど、なんと、サイクルモード東京で動画コンテストを行いますっていう、ニュースなんだろう、お知らせを見たんですけど、皆さん見ました？サイクルモード東京で動画コンテストやるってやつ。で、1分部門、5分部門、1位になると、なんと10万円、プレゼント。え？何それ？いいじゃん。で、手元に、あ、この動画がある。ゆうなちゃんの結婚祝い動画がある。で、テーマは何でもいいんですね。レースで頑張ってるとか、自転車初めて乗れた喜びとか、なんかこう、仲間同士の絆とか、もう、テーマは何でもよくって、自転車なら。1分か5分か、縦か横か、まあ何でも、いいよっていう話だったので、応募したんですよ、私。この話しましたかね？一部の人にはしたんですけど、この1分の結婚おめでとうパーティー動画を応募して、なんと、落選しちゃったんですけど、落選しちゃったんですよ、くそーもう。だからこの10万あればね、結婚祝いのものなんか買えるなって思ってたんですけど、私の中で、これがもし叶ったら最高のお祝いになる、最後の仕上げだとか思ってたら、ダメでした。落ちてました。だから、気になるんです。サイクルモード東京でその大賞作品が上映されるんですけれども、どんな作品が選ばれたのか。私ね、結構自信というか、ムービー自体は何も凝ってはないんですけれど、内容で言うともう最高級な、もうみんなのこの瞬間的な何ですか、表情、ゆうなちゃんの驚きの表情とか、幸せな雰囲気とか、ああいうものが詰まった動画って結構選ばれやすいんですけど、それよりもいいものがあったのかとか言うね、メラメラというね。なんかそのサイクルモードで、確認してこようかなと。で、今回の動画、応募したものも、選ばれてないけど、上映はされるっていうことだったので、それはね、嬉しい。ちょっと、ゆうなちゃんたちのね、そういう、こう、なんていうの、ほっぺに中心も入れちゃってるから、本人たち恥ずかしくないかなっていう心配はあったけど、了承は得たので、ほっぺにチューしてるシーンも流れます。それがサイクルモードを選ばれてなくっても上映されるっていう連絡は来たので、ね、みんなに幸せのお裾分けということで、ね、それはできる。それは叶います。なので、行く人、みんなぜひ見てね、ゆうなちゃんのほっぺに中心、皆さん温かく見守ってください。よろしくお願いします。あ、大地さんも来てくれてる。大地さんよろしくお願いします。よろしくー。じゃあ、そんな感じで、ね。ゆうなちゃんがここにいたら最高だったんですけども、 ねえ、動画コンテストには落ちてしまいましたが、いいものはできましたということでした。で、さあ、こう、じゃあ次、じゃあこの流れでじゃあサイクルモードの話しようかな。サイクルモードの話をしてもよろしいですか？サイクルモード東京の話。私の出番なんですけど、こんな感じです。これね、もう正式発表されたから全然いいんですけど、私が手元に持ってるのはこの案でどうですかっていうやつだから、ちょっとね、訂正が入ってたりするんですけど、このままになりました。4月19日土曜日に、土曜日が10時30分から11時の30分間で、台湾のことについて私がトークショーを行います。で、一緒に、台湾に行ったはるみさんっていう福岡県のブース担当の方と二人でトークする予定です。そして同じ内容を14時30分から15時の30分間ですね。これも同じ内容で話す予定です。土曜日の出番はこんな感じ。そして4月20日日曜日。これも時間帯は同じで10時30分から11時まで。今度は、ケンタさんと二人で、福岡インで九州を楽しむ攻略法というテーマで話します。福岡インっていうのは、福岡から、ね、他県から福岡にまず入りまして、その福岡からどういうふうに他の県、ね、他の九州の県に渡ってライドを楽しむか、みたいな内容をケンタさんと話すようになってます。まだね、打ち合わせしてないから、どうなるんだろう。私の思い描くそれを九州インでいいんだろうかっていうちょっと不安はあるんですけど、まあ、ケンタさんね、お話上手だし、あと同じカフェドシクリステ仲間だし、え？ 11 時じゃない？え、嘘？なんて書かない？あ、本当だ！間違ってた！やっば！間違ってた！ 10 時半じゃないわ。ごめんなさい。KP さんが指摘してくれた。ありがとうございます。普通に緑のところから見てた。11時から11時半ですね。一番大事なところを間違ってるな。11時から11時半の出番ですね。最初の枠が。KP さんありがとうございます。間違うとこだった。初歩的なミス。で、このサイクルモード東京のチケットを、欲しいって言ってくれた人に、皆さんに送りました。で、この手元にね、チケットが来たのが月曜日だったんですよ。うわ、やばって。で、日曜、私がね、関東に飛び立つ前に手元に届いてれば、ね、関東メンバーに手渡しで渡せたんですけど、届いたのが月曜日。いやー、ちょっと早く送んないとこれ間に合わないぞと思って、昨日郵送の準備をして、なんとか封筒に、封入もして、投函して、確認したら、金曜日には届くと。いうことだったので、土曜日に来る人にもちゃんとチケットが使えるようになりましたので、よかった、ギリギリセーフー。ちなみに KP さんにも送りました。KP さんがさ、行こうかなとか書いてたから、KP さんにも送りつけてますので、ぜひポスト確認してください。え、アキラさん、日曜日に伺います。ありがとう、アキラさん。待ってます。待ってます。あ、会社に送りました。新 KP3 の。前、住所を書いてくれてた、あそこに送ったんですけど、もう一回、後で LINE しますね。タカラトさん、忙しいのにわざわざ郵送してくれてありがとうございます。いえいえ、もう、こちらこそ来てくれるなら何でもします。水曜さん、土曜日突撃予定です。ありがとう、水曜さん、待ってます。はい、アキラさん、息子と行きます。ありがとうございます。これね、アキラさんに2枚入れたかな？ 1 枚にしたんかな？なんかね、10枚もらったから適当に振り分けたんですよ。1枚、2枚とかなんかこうね、アキラさん2枚入れてたらいいんだけどな、ちょっとごめんね、何枚か忘れちゃった。ロジーさん、行けるなら土曜日かな、下の子も一緒に。え、本当に？やったー、嬉しい。あ、ミポンさんもチケットありがとう、ミポンにも送ったよー。KP さん、土日どっちに行こうかな。2枚送りました。KP さんにはね、2枚送りました。一応、マイマイの分もという気持ちで入れました。まあ、忙しいからね、どうなるかわかんないけど。宝音さん、土曜の朝から行って真っ先に探します。うわー、ありがとうございます。みんなじゃ、結構土曜日メンバーが多いな。後でちょっとこれ、メモしとこう。何時に誰が来てくれるのか。土曜日に合流しましょう。あ、いいね、いいね。そう、で、ミポンさんは日曜日。ね。あれがあるからね。 ミポンは日曜日にあれがあるから、絶対時間厳守だもんね。わあ、じゃあ、ロジーさんの下の子の会えるんだ。そして、アキラさんの息子さんとも会えるんだ。嬉しい、嬉しい。皆さんお待ちしてまーす。はるちゃんはね、はるちゃんは確か、そうだよね、平尾台。そうなんですよ。逆なんですよ。私が九州から関東に行くときに、はるちゃんはこっちの平尾台に来る。しかもトレランだよね。トレランの体、あの、イベントがいつもこの時期にやってるから。KP さん。サドランプメンバー生で見れるかもって。あ、そうか、KP さんはお初なのか。それいいね。わ、めっちゃいいね。さ、KP さんほら、今謎の存在だからみんなにとって。KP さんとは何ぞやみたいな。なってるから、謎が解き明かされるかもしれないですよ。皆さん、KP さんに会えるのをぜひ楽しみにしててください。で、ミポンさん。あ、でも多分ベキさんに会えないかも。うん、いいいい、大丈夫だよ、ミポン。悲しいけど、この間めちゃめちゃパワーもらったから。関東ライドでミポンパワーをもう、あの、ここ先1年分ぐらいもらった気がするから大丈夫。KP さん、私は顔が割れてないのでこっそり。あ、じゃあ、そうか。KP さんから、もうサドラップメンバー固まってたらわかるから、KP さんはわかる。向こうからはわかられないっていう。なんだそれ。堂々と出てきてくださいよ。タカロットさんが KP さん会いたいっすって書いてますよ。KP さん謎とも書かれてますよ。案外すぐ分かったりして。あ、KP さん、なんか目印つけてもらおうか。何がいいかな？頭に、サドルアップの T シャツ着てもらうとか？もうバリバリ、もうね、分かる。正体がバレるようにしてもらうとか。クマさん、フィクサー的存在、謎の存在。謎の人物、KP さん。あ、KP さん、分かった人にはディスコードのロールでもあげようかな。あ、それいいね。名探偵とかにする？名探偵。サドラップ1の名探偵みたいな。ね。どこでみんながわかるのかっていうね。それがわかったらほんとすごいです。わー。サイクルモードめちゃめちゃ楽しみ。メンバーがこんなに来てくれるなんて嬉しいです。片っ端から KP さんですかって声かければワンチャン。いや、山さんの発想っていつも面白いよね。もう。なんかこう、こちらのよ、斜め上の予想をやってくるっていう気候。KP さんですか？あなた KP さんですか？ってね。面白いね。想像しただけでも。あ、水曜さんがヒントお願いしますって書いてますよ。ヒント。メグ、KP さんプロフィールの写真通りの格好で来てもらうとか。あー、それ、じゃあサングラスして、手には何？これ、あれですか？無線を持ってるってことかな。サングラスして無線を手に持ってリュックサック背負ってる人にの感じで来てもらったらいいってことなのかな。ミポンさん、 KP さんのアイコン見ると柴田恭兵が浮かんでしまうのは私だけでしょうか。あ、で、高野人さんが当たってても違いますけどって答えそうって。意地悪だな。もう一生は出会えないじゃんそれ。KP さん、前々に、タチヒロシやってもらわないと。え、なになになに？あ、そうか、そういうコンビってことだね。はいはいはい。え、クマさん、サングラスにベキシールを貼ってください。あ、ベキシール持ってきますよ、今回。今回ね、何枚？ 50 枚くらいかな。まあ、サドラップメンバーにはもういらんって、もういらんよっていうぐらい配ってるから、サドラップメンバーにはもう配らないかもしれないんですけど、ブースに遊びに来てくれた人たちに配る予定で持っていきます。お、ヒロさん、KP さんは男性ですか？という質問が。さあ、それは謎なんですよ。それは謎。皆さん、見てのお楽しみ。見てのっていうのは何で言うんですよね。KP さん、あ、無線じゃなくて、無線じゃなくてアイスラテ。ごめんなさいね。そうなんだ。このちっちゃいアイコン見てたら、無線にしか見えなくって、こう、サングラスした怪しい人物が無線でなんかこう、誰かに何かを伝えてるシーンかと思ってました。危ない刑事。あ、ね。危ない、そうそう。危ない刑事の相方ですね。立ち広しね。あー、面白い。じゃあ、皆さん、サイクルモードではぜひ、よろしくお願いします。そして、あ、危ない刑事じゃない。危ないデカね。あんまり世代じゃないから、ごめんね。少しでも年齢を下げようとする。世代じゃないから、ごめん。間違っちゃった。いや、どうなるの？ 39 って世代になるんかな？でもちゃんと見たことはないです。 ケビさん、バレないようにベキは見かけても話しかけないでね。わー、かなり難易度上げますね。そう、私はわかるけどね。じゃあみんな誰か KP さんをぜひ見つけろ。KP を探せを裏テーマにサイクルモードを遊びに来てください。はい。ではでは、今日のメインテーマ、もうね38分なんですけど、メインテーマ、サドルアップ1周年記念、関東ライドについて話したいと思います。イエーイ。ヒント、一人だけ自転車に興味なさそうな人は、もうだいぶヒントだな。全然何もブース見て回ってないみたいな感じかな。一斉放送を何度かけてもらおうって。危ないデカの一斉放送ですね。いや、私は見たことないもん。迷子のお知らせで。どういうこと迷子のお知らせを何？サイクルモード東京で流すってこと？KP さん、なんと、どこからか お越しの KP さん、至急本部まで来てください、みたいな、うん。呼び出すんだ、逆にね。探して、みんな。自力で探してね。ではでは、関東ライドの話をしたいと思います。はい。いや、もう、まずは、最初に、ロジーさん。ロジーさん、関東ライドのルートの提案とご飯食べる場所と集合時間とかね、場所とかいろんなものを設定してくださり、本当にありがとうございました。もうおかげでめちゃめちゃ楽しかったです。ロジーさん、もういい神ルートでした。みんなに走ってほしいと思った。本当パチパチパチパチありがとうございました。ねえ、木更津か。木更津を集合場所にして、走ったんですけど、すっごい走りやすくって、私の中でね、関東に行く、もうつまり飛行機に乗ってそっちに行くってことは、どこもかしこも都会だと思ってたんですね。もう都会で信号ストップが多い場所ばっかりとかいう勘違いをしてたんですけど、木更津は、もうのどかな、もう鳥がさえずる、ピチュピチュとかね、なんかピヨピヨとかね、ピヨピヨ鳴いてたかわかんないけど、その、小鳥がさえずる山の中をみんなとおしゃべりしながら、交通量も少ないんですよ。だから、交通量多いところだと、おしゃべりライドできないじゃないですか。もう、あんだってみたいな感じで、なんか話しかけても、トラックがグワーンって通るだけで、なんかもう何言ってるかわかんないから、わかったふりしちゃうとかね。そういう自転車乗りあるあるあるじゃないですか。そんなことせずとも、みんなと静かにじゃない。楽しくおしゃべりしながら、ね、環境の自然な音も聞きながら楽しめるっていう。やっぱ一番はそこですよね。信号ストップ少ない、交通量少ない、自然の中を走れるっていう、この3つの要素があれば、もう紙ルートになるっていうね。あ、ロジーさん、暴走を舐めちゃいけませんよ。補給する場所探すのが大変って。大都会というイメージはおかげさまで崩れました。千葉のポテンシャル。そう、千葉はね、ポテンシャル高いですよね。私が大好きな、ラブサイクリストっていうウェブメディア。あそこもね、よく撮影で千葉に行ってるのを見かけるんですけど、あ、それだけ、選ばれやすい場所なんだなって思って。撮影場所として、いい場所、そして走りやすい。というのが分かりました。また走りたいって思ったんですけど、毎回ね、千葉、前回もね、去年の、サドルアップライドも、千葉県なんだっけ、あ、海里ラインか。そう、海里ライン走らせてもらって、で、今回木更津だったから、次は、ちょっと違う場所がいいなとは思いますけど、でも、千葉県、おすすめですね。楽しかった。お、ロジーさん。あの日、ラブサイメンバーもあの辺走ってましたよ。そうなんだ。噂をすれば、ラブサイも千葉好きだね。大好きだね、千葉ね。私も、清水さん、ラブサイのね、清水さんに呼んでもらって撮影した時、千葉走りましたからね。あれ、どこだったっけ？勝浦だったかな？なんか避暑地として、夏場でここだけは涼しいみたいな、場所だったんですよね。今誰かが入ってきてくれたと思ったけれど、気のせいかな？気のせいでしたね。失礼しました。あ、ロジーさん、千歳さんがアテンドしたのが、ラブサイメンバー。そういうことね、そういうことね。はいはいはい。よっちゃん、教祖様が風呂から戻りました。あ、よかった。皆さん、サラミ教祖が、戻りましたよ、サラミ教。あの時ね、サラミ教ちょっとタイミング悪いよ。サラミ教の話してる時に来ないと。降臨しないと。そこで布教活動したらもう一気に人が入ってたのに。 水曜さん、千葉の北部もまた違う風景で面白いです。危険がいっぱいですが。え、そうなの？どんな危険？イノシシが突進してくるとかそういうこと？はるちゃん、埼玉のポテンシャルも高めですね。ああ、埼玉は山がすごそうっていうね。しのさんとか、あと、さほさんだっけ？あの辺りの人の投稿を見てたらいつも山が出てくるから、あ、埼玉怖いって登りが嫌いな、嫌いっていうか苦手っていうか、そんなに好きじゃない私にとって、あ、埼玉怖いって思ってましたけど、埼玉もいつかゆっくり走りたいですね。ロジーがありがたや、ロジーって呼び捨てしちゃったよありがたや言うてるよ。サラミ教、サラミ教のあれ、教祖様がおなりになりましたよ、皆さん。ははー、はい、ひれ伏しましょう。サラミ様。サラミ様。ようこそお越しくださいました。山さんが、この絵文字をすぐ出せるのがすごいよね、ほんといつもね。ははー。何をお伏せにお持ちしたらよろしいでしょうか。酒でしょうか。私は鬼殺しなら持っていけます。酒。すやーって寝てるよ。苦しゅうないだって。みんなね、サラミ教を生で見たい人は九州に遊びに来てください。はい。地元のお酒持ってったらもう、もうそれはもう、格上の信者になりますよ。格上。ね、お酒によって格が決まる。私の鬼殺しなんかも一パックほらね、すっごい安いやつだから絶対一番下になる。ペーペーになる。よかろうと。ミポンとね、お酒の話をしたら絶対気が合うだろうっていつも思ってます。なので、いつかみんなでゆっくり飲めたらいいですね。そういう、走りは置いといて、とりあえずご飯行こうみたいな。お、クマさん、魔王でも持っていくかな？魔王とかもう最上級じゃん。あと、山口だったら獺祭とか？獺祭もいいよね。でもさ、獺祭って、山口じゃなくても今どこでも手に入んない？この間天神で獺祭の何？ブース？単独のブース見かけたし、なんなら、羽田空港でも見かけた気がするな。あれ？どこにでもある？あれ？なぜかだ。あ、関東でも人気。あ、そうなんですね。だってさ、ほら、エヴァの、エヴァンゲリオンの監督の名前。なんで私大好きなのに名前が出てこない？みんな誰か教えてくれ。エヴァンゲリオンの監督の名前。庵野さんか。庵野忠彦。違うな。庵野さん。もうここまで出てるのに。まあ、とりあえず庵野さんですね。庵野さんが、エヴァの隅々に獺祭出してくるんですよ。美里さんが飲んでる酒がね、大体ね、獺祭なんですよね。高級酒。ね。日本酒。それを出してるから、ああ、人気になったんで、だって私は勝手に思ってます。山さん、魔王は飲んだことあるけど、獺祭はないな。そこまで珍しくなくなりました。そうだよね。これ、よかれ、あしかれですよ。どっちがいいのかなって感じですよね。山口のここでしか買えないっていう、そのプレミア感を出すのがいいのか、どこでも手に入る方がいいのか。サラミさん、サラミさんだって、サラミ。ショップの店長さんも、自転車のイベントに誘うのに、飲み放題準備しておりますって言われた。酒で釣られてるじゃんって。そう、サラミを釣るにはね、自転車で走ろうよよりも酒飲もうよで行ったら大体釣れますからね。あ、教祖様は、あ、焼酎は飲まないのです。あ、そうなんですね。そうなんだ。え、日本酒、魔王は日本酒なのかな？サラミ、教祖は、酎ハイは、あ、焼酎は酎ハイでしか飲めない かわいいレディーなので。かわいいレディー、うん、かわいいレディーなの、そうですね。はい。かわいいレディーです。皆さん。はい。立てまつってください。水曜さん、洋酒はいけますかと。お、洋酒はいけるんじゃない？教祖様には癖のある日本酒を。あ、日本酒好きだそうです。日本酒とワインと味噌汁。味噌汁が、あれだな。ポイントだな。洋酒はハイボールですって。酒の話ばっかりになってるじゃん。何の話してたか忘れたやん、これ。話は戻りまして、戻していいですかね。はい。さ、関東ライドの話に戻してもよろしいですかね。で、まあ、そんなこんなで、ロジーさんが神ルートを引いてくれ、スタートし、すぐに、加納山。加納山で合ってるのかな？鹿の野原の野の山と書いて、加納山っていう山に登りました。そこまで高くなくって、200、 標高で言うと200メートルぐらいですか、あそこって。ね、私はね、もう登りは頑張らない派なので、もう全然淡々と登ってたんですけど、ミポンとね、アキラさんとね、3人で仲良くおしゃべりしながら登りました。それを差し置いて、もう、ハルちゃんがピューンって飛んでって、もう、一瞬です。春が彼方に見えなくなり、ピューンって。早いねーとか言いながらね、私たち。三人で、ね、私たちはのんびり行こうねーとか言いながら、話しながら登ったんですけど、ね、あんまり登った記憶はなかったんですが、展望台に着いたらすごい開けて綺麗に見えて、千葉って山がないって言われてるけれども、そこはね、いい景色でした。え、千葉県唯一の山？唯一の山じゃないな。まだもう一個ぐらいありそうですもんね。で、その火山山でみんなで、写真を撮り、その後かな、その後にご飯食べる場所に向かったんですよね。でもその前にね、コンビニ休憩して、私とそう、私とミッポンは、やばい、今から山登るのにこれじゃお腹減って走れんって言って、二人でおにぎりと、あとなんだっけ、私はヨーグルト飲んだんかな。ね、私とミッポンはおにぎりを食べました。それでエネルギーを補給し、山に登り、で、その後に、レストランって、カフェに入ったんですけど、そのカフェがね、ほんと美味しくって、スパイスカレーとか、なんかスパイスをよく使ってある、旅するスパイスっていう名前だったっけ？ロジーさん何でしたっけ？カフェの名前。旅するスパイスだったかな？ちょっと待ってね。あ、コンビニで食べてる写真もありますって。あ、カノーさんは379メートル。ありがとう、はるちゃん、教えてくれて。あ、旅をする木か。旅をする木。ああ、ありがとうございます。写真まで。そうそうそう。ここがね、口コミは高かったって聞いたんですけど、私たちが着いた時、まだ開店準備中で、もう、パッと見さん、看板もほら、控えめだし、みんなでざわざわして、え、やってるかな？大丈夫かな？ここやってるのかなっていうね。ちょっとざわついたんですよ。で、店長さんが出てきてくれて、今から開けますって言って案内してもらって、テーブルについて、みんなでああでもない、こうでもないとか言いながらこれを頼んだんですけど、なんと、大盛りが無料だったんです。大盛りも無料にできる。カレーもそうだし、パスタもそうだし、あと、あれなんだっけ、チキンドリアも大盛りにできたのかな？そう。そしてそうなんですよ。はるちゃんが。大盛りにできるにもかかわらず、あきらさんが、ご飯みんなで食べるじゃん。みんな、もうほとんど大盛りにしたんです。メンバーみんなが。で、私そこで思ったのは、私結構よく食べるって言われるんですけど、ここのメンバーにいたら普通だって。むしろ霞むぐらい。あ、サドラップメンバーよく食べるなぁと。みんな大盛り。そしてみんな、ほとんどの人がデザートを頼んだという。な、その中で、アキラさんは、私たちがデザート食べてるときに、さらにもう一人前注文するっていうね、デザートじゃなくて、もう一回ご飯食べ直す人いるんだっていう衝撃で、もう笑いましたね。で、店長さんがね、いい人なんで、サラダもついてくるんですよ。そのサラダもさえも大盛り。一回目に来たサラダよりも、二回目のサラダがもう大盛りだったんですよ。笑ったなあれはもう面白かった。私たち6人だったんですけど、実質7人ね、7人分の注文をしているっていうね。よっちゃん、大盛り無料に反応するべき。もうさ、大盛りって聞いたらしないわけにはいかないでしょう。無料なんてね、もう絶対大盛りでしょう。そうそうそうなんですよ。あきらさんは大盛りをかける2回も食べていますね。ね、そう、ちゃんとサラダ付きっていう。満腹中枢なくなっとる。満腹中枢なくなっとるっていう、アキラさん、サラミからめちゃめちゃなこと言われてますよ。そう。で、逆にね、サラミはよく酒を飲むけど、ご飯はそこまで食べないんですよね。そうなのよ。アキラさん、あまり量は多くなかったですよって言ってるけど。あー、まあ、そこはそうだな。みんなが想像する大盛りよりは小盛りだったのかな。私はちなみに、大盛りって書いてあるけど、普通盛りか中盛りに見えたんで、あ、大盛りにしててよかったなぁと思いました。確かに。言われてみれば。ね。で、この話したんですけど、前ね、フレッシュ。ブルベのフレッシュ、皆さんわかりますかね？チームで走るブルベ。 360キロを24時間で360キロ以上走るブルベのことなんですけど、それを走った後ね、ゴールした後に、もうお腹ペコペコだったんです、私。で、私とトキさんっていうね、もう一人のあの、大食いの女性がいるんですけど、私とトキさんと、もうお腹減った、お腹減ったって言って、ゴール後に入ったレストランで、大盛りって買い、大盛りが頼めたから、大盛りでって言ったんですね。で、そのお店が、お茶碗で出てくるんじゃなくって、こういうお皿に盛るから、なんでしょう、ライスっていう言い方したらいいんですかね。お皿に盛ってあるライス。そのライス、出てきました、注文後に。で、明らかに、拳代よりも少ない感じがして、私とトキさんは二人で、あれ？これもしかして、大盛りが通ってないかも。オーダー通ってないかも。女性だから大盛りって頼んだけど、ちょっと間違われてるかもしれんねって二人でこそこそ話して、もうお腹があまりにも減ってるから、で、これはいかんと。このまま食べたら普通盛りのものでオーダーが通ったことになっちゃうって思って二人ですいませんって声かけて、私たち大盛りを頼んだんですけど、って言ったら、これは大盛りですって言われたんですね。大盛り、これ大盛りだったんかーって思って、もう私とトキさんと二人でもうすっごい恥ずかしくって、いやもう絶対これ普通盛りだと思ってたのに、お店にとっては大盛りだったらしいんですよ。ね。これ、大盛り頼んだんですけどって言ったら大盛りだったっていう。で、それがね、ミポンもね、同じ話をしてたんですよ。その話をしたら、それわかるって、私もそうだったって。で、しかも私の時一人だったから、こう、共感し合える、恥ずかしさを共感、し合える相手もいなかったから、本当に恥ずかしかったんよっていう話をね、その、ご飯食べる場所でされたんですけど。なんか、ブルベライダーの胃袋はちょっとおかしいんですよ。ね。ただの普通の大盛り、一般の人が思う大盛りじゃ満足できないっていうね。サラミの胃袋はかすっとるけんで、そこだけオメグといいしょ。そうね、オメグもあんま食べないもんね。サラミ。トキベキマジで怖いんよ。走るのも早いし、胃袋もバグっとる。いやいや、これがさ、サラミさん、そう思うじゃないですか。この間のサドラップメンバーのライドしたら普通になるから、それが。ミポン、あるある。マジで恥ずかしかったって。そう、ミポン劇場。で、ここからですね、面白いのが、ご飯食べる場所に私たち1時間以上とどまってましたよね、多分。ね。デザートもしっかり食べた後に、結構長くお話ししたんですけど、まあ、それがなぜかというとね、ミポンが面白すぎて、ミポンさんの話す話が面白すぎて、ずっとそこで笑ってたんですけど、あの動画をね、みんなにぜひ見てほしい。ミポンが、ね、私ね、こういうね、なんかコロナ中にバトンが回ってきて、ほら、インスタとかそういうのでバトンがあるじゃないですか。テーマに沿ってこういうことしてみたいな。そこで、エアスイム、ね、エアスイムをしようみたいな、バトンが回ってきたから、やったのよって言って、その動画を見せてもらったんですけど、本当それが面白くって、あまりにも気合が入りすぎて、本当に泳いでるんじゃないかぐらい。で、その再現がですね、ただのスイムじゃなくって、トライアスロン中のスイムだったから、海に飛び込むシーンとか、人に蹴られながら泳ぐシーンとか、乗り上げちゃったとかいうのが、言葉で説明されなくって、もう全部パントマイムみたいにこうね、やってるんですよ。お風呂の中で。ちゃんとお風呂の中でやってるんですよ。これね、ミポンさんに出会った人、ぜひ見せてもらってください。エアスイムの動画見せてって言ったら見せてくれると思います。ね。絶対楽しいやつみんなで飲み会したい。ミポンさんにいつ会えるやろうかって。ミポンチャンネル作らないとって。そうなんですよ。これがね、で、ミポンチャンネル作ろうっていう話にそれでなって、ミポンさんがね、チャンネル作ったらどうなるんだろうって。もうむしろサドルアップでチャンネル作って、今日のミポンで、今日のミポンでみんながね、担当してね、担当制で、ミポンをこう、ライブ配信する、ずっと。ね。ライブ配信するだけでもう面白いから、これで登録者数もうすぐ1万超えちゃうんじゃないか、みたいな。ミポン、今日のミポン、みたいなね。うん。ライブ配信で。よくありますよね。なんだっけ、アザラシ。ほら、子供のアザラシがいつもライブ配信されてるチャンネルとか知りません？アザラシ学園みたいなやつ。あんな感じでね、ずっとミポンを観察できる、観察できるチャンネルを 作ったら面白いかもしんないよ。いつも監視されてる。24時間。ね、サラミが一緒には走りたくないけど。そうね、一緒に走らなくてもいいから、一緒に杯を交わしたらいいよ。ね。ミポンとサラミのチャンネルを作ると、もう酒しか出てこないし、酔っ払いのザレ言ばっかりになるからね。どうなんだろう？面白いんだろうか？やっていけるんかな？チャンネルとして。まあでも、そういうね、ミポンチャンネルを作ったら面白いっていう話題で、もう私の、べきの行くべきチャンネルも乗っ取られて、サドルアップも乗っ取られて、もう私には何も残らなくなっちゃうっていうね。みんな見捨てないで、私のことを見捨てないでください。タカロトさんが、あ、サドルアップサブチャンネル？あね、サブチャンネルでやっちゃう？それもいいですね。サブチャンネルでミポンチャンネルを作る。ね。みんなでこう、一人一人担当制にしていきますからよろしくね。多分、ハルちゃんがね、逃さず撮ってくれるんじゃないかなって。この間も言ってても、あ、もう、笑っとる場合じゃなかったって、今カメラ回しとくべきだったとかね、言ってたから、そういうチャンスをしっかり拾ってくれるんじゃないかなと。サブだけど、ほぼミポン3チャンネルっていうね。うん。サドルアップがサブチャンネルになるよって。いつもね、サドルアップいつも乗っ取られかけるから、ね、そういうやつなんですよ。そういう境遇にあるんですよ。ああ、もうね、楽しかったなっていう。あとまだね、話したい。ミポンの話し出すとちょっと止まんないから、一回ちょっとやめとこうかな。一回やめとこうかな。で、他にもね、話題になったことが、ロジーさんのバイク、皆さん。ロジーさんが、グラベルバイクを買ったんですけれども、その話題をちょっと前にしました。で、私は初めて見たんですけど、もうほんとかっこよくって、で、ロジーさんカメラも抱えてるし、なのに、ロードじゃないんですよ。タイヤもね、何十ミリって言ってたっけ？結構太いやつ履いてるんですけど、そのグラベルバイクでドーンって前に出ていって、で、みんなを撮るじゃないですか。で、後ろに回る。そしてまた先頭に出るっていう、すごい無茶苦茶な走りをしてるんですけど、すごい速くって。もうね、グラベルバイクいいなぁと。あ、40C、そうなんですよ。40C ってすごく太くないですか？ね、グラベルも超高級バイク。かっこよかった。ロジーさんに似合ってました、あのバイク。もうね、隅から隅まで見て、あ、やっぱりグラベルバイクいいなって、私も欲しいなっていうグラベル熱がこう、ふつふつと上がってきて。あ、そう、タカロトさん、ロジーさんの足の筋肉もすごいですよね。そうそうそう、乗り心地が良さそうだった。だからもうブルベをグラベルバイクで走ってもいいんじゃないかというぐらいにね、思いました。あのタイヤの安定感といい。で、ちょっと関東ライドから話はそれるんですけど、最近一個いい話があって、トレックがなんかアンバサダーを募集するとかしないとかいう話が小耳に来まして。で、このアンバサダーもどういうアンバサダーかというと店舗ごとなんですね。天神店のアンバサダー。北九州店のアンバサダーみたいな感じで、そういうなんかライドリーダーをしてくれるアンバサダーを募集するそうで、私もうめっちゃ手挙げましたね、それで。はいはいはいはいとか言いながら。まだ公に話は出てなくって、店長間でそういう話が出ていて、で、月1とか、月に1回、そのトレックストアを出発地点にして、ライドを組んで、また帰ってくるっていう、トレックストアのお客さんをこう満足させるイベントを一回開催すればいいみたいな。そしたらもう私のこの北九州のね、この辺の庭を案内すればいいってことじゃないですか。ね、下準備もいらないし。で、そこでグラベルバイクくださいって言ってみようかなと思って。トレックのグラベルバイクくださいって言ったら、くれるかなとかね。そういうちょっと下心もありつつ、アンバサダーだからなんかそういう見返りがあるはずなんですよ。ください。まあ、くれなくてもじゃあ貸してくださいとかね。ちょうど今グラベルバイク欲しかったんですとか言いながら、やれたらいいなって思ってました。ね、ロジーさんのグラベルバイクの魅力。あれいいなーってもう、いいの欲しいなーっていう。まあどうなるかはわかんないですけどね。まあ、そういうふうな話の流れになったらいいし、まあ、何よりもやっぱトレック好きなメーカーだし、お店もお世話になっているので、何かしら関われたらいいなと思ってます。はい。あ、乗り心地最高ですよって。ですよね。さあさあ、じゃあごめんなさい。もう22時3分になっちゃった。ですね。あ、そう、フレームかっこよかった。皆さん、ロジーさんの インスタのアカウント知ってる方、ぜひロジーさんのグラベルバイク見に行ってください。痺れますよ。かっこよくて。では最後にお知らせを言って終わろうと思います。まず一つですね。ジャージの申し込みなんですが、この間締め切りをさせてもらいました。もうほとんどの方が頼んでくれて、本当に皆さん、ありがとうございました。もう嬉しい。デザイナーさんと一緒にいろいろ、ああでもない、こうでもないって話しながら、デザインを決めて、ね、みんなが気に入ってくれたらいいなって思いながら作ったものだったので、もう、ほとんどの方が、ね、注文してくれて、で、この間無事に集計も済みましたので、いつ頃になるかな？ちょっとね、予定が少しずれ込んでるから、到着が遅れそうではあるんですけれども、まあ、1ヶ月、5月の末ぐらいにはなるのかな？それぐらいには届くかどうか、ちょっとまたデザイナーさんに聞いてみたいと思うんですけれども、お手元に届くまで皆さんどうぞ、気長にお待ちください。ね、ジャージを申し込んでいただいて本当にありがとうございました。そして、二つ目。ビーイングのクーポンが新しくなったっていうので、皆さんビーイングのクーポンをね、今まで使って、買ってくださった方々いると思うんですけれども、システムを変更したそうで、その、影響で、ビング、クーポン変わっています。で、それをですね、お知らせの方で、一応チャンネル作ってますので、皆さんそこで確認してみてください。新しく買いたい人、ね、ちょっとそこだけ気をつけてください。あとは、まあ、そんなもんかな。もうね、時間も過ぎてきてるので、そこでおしまいにしたいと思います。あ、この前マウンテンバイクどんなのに乗ってたか覚えてないけどね、まだ届かんよって。ロジーさん、ジャージ楽しみ。ありがとうございます。楽しみしててください。ジャージ楽しみ。7月の関東ライドで来たい。7月はね、確実に届いてると思います。7月は。サラミ、ツールド行き島には間に合わせた。そうなのよ。息で来たいんです、私も。ジャージハヨセンとサラミがシーズンオフに入るよって。シーズンオフ早いな。そっか。そっか。真夏がシーズンオフなんだよね。教祖様冬眠が早いですってみんなから。寒いと走らんけど暑くても走らんっていうね。健康に悪いから、夏の灼熱の中走るのは健康に悪いから、それは正しい判断だと思います。はい。ということで、お知らせも済みましたね。他に何かまたあったら、おしゃべりの方でも皆さんに伝えていきたいと思います。いや今日も1時間とちょっとお付き合いいただきありがとうございました。なんかね、話したいこといっぱいあるんだけどね、いつも時間過ぎちゃうんだよね。で、こんな遅い時間まで付き合ってくれてありがとうございます。では、サイクルモードで会える方は、サイクルモードの会場でお会いしましょう。皆さん、おやすみなさーい。ありがとうございました。バイバーイ。山さんが今日の絵文字を送ってくれている。ありがとうございます。おやすみなさーい。サイクルモード頑張るよ。ありがとう。おやすみ。ありがとうございます。皆さんおやすみなさーい。いいね。いつも寝てて面白くないで、この間の。ああ、かわいい。かわいい。お花と愛犬のかわいい写真が。ではでは。